ボイスQ発防災ナウ。
市民防災ラボ代表静岡県防災士の玉木隆です。今回は災害時要配慮者と家族の備えという点を話したいと思います。
はい、お願いいたします。
一般の健常者以上に災害時にいろいろな特有の制約を抱える人、こういった人は災害時要配慮者というふうに最近は言います。以前は災害時要援護者というふうに言われていました。もっと昔ですと災害弱者というふうに昭和の頃は言われていましたね。ただ2005年、新潟県の中越地震など、あと台風がたくさん来た2004年を経て、やっぱりそうした方々に犠牲が多くなるということで、災害時要援護者という人を作って、特に名簿を作ってその人たちを優先的に守ろうじゃないかという動きが始まりました。そしてさらに2011年の東日本大震災で、さらにそういった方々の死亡とか犠牲が多かったので、2013年の改正災害対策基本法以来、災害時要配慮者ということで、最低限そうした人を守るための取り組みが強まってきました。特にそういうお困りごとを抱える人にどういう分類がいるのかということを考えてみたいと思います。
はい、
まず、3つの分類の中でも最初のものは、災害時に避難がなかなか難しくて犠牲が出やすいような人たちです。その人たちを特に避難行動要支援者という名前で呼ぶようになりました。避難が難しいだけじゃなくて、今が避難すべきかどうか、その危険を認識するのにも制約を抱える方々です。例えばどういう人がいるでしょうか。一般の方でも認知症などを持っている方、そしてあと他にも身体障害や精神知的障害、聴覚障害、また視覚障害などをお持ちの方、そういった方々が避難行動要支援者として国によって分類されています。この方々だけは最低でも名簿を作って、地域でどういった人々がサポートするかということを決めるようにということで、法律でさらに要援護者以上にさらに集中して面倒を見ましょうということになっています。さらに社会的な理解が意外と少ないタイプの要配慮者というのもいます。例えば外では元気なんですけど、体の中ではいろんな持病を抱えている、そうした内部障害とか生活習慣病などを抱えているような方々、そして定期的な投薬をやっぱり必要とする方もそうかもしれません。他にも療養生活をして在宅で医療機器を使っているような方ですね、痰の吸引器とか人工呼吸器とかですね、電気が止まってしまうと命に直結するような方です。特に災害時に食べたり飲んだりするのに障害を抱えてしまう嚥下咀嚼障害というのも抱えている方、そしてさらにアレルギーを持っている方も命に直結する場合があります。健常者でも一人暮らしの高齢者や乳幼児、そして外国語を話すような方、ペットを飼っている方も特有の困りごとを抱えていますね。ですからそうした災害時要配慮者というのは意外に多くの人が該当するので、それらの人の備えを特にどうするかということを考えたいと思います。
はい、では今日のチェックポイントをお願いいたします。
普段以上に制約を抱えやすいような災害時要配慮者、意外と多くの人がいるので、我が家がそうか振り返ってみましょう。防災ナウ、玉木隆でした。